解体者の夜ヘルツ。
ヒーラギスカサ俺の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁土井中です。
サーチ界で癒しの組三浦朝さんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということで、二次元解体者の夜ライト 16-2DY 弾、ご来場ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ちょうどつい先ほど終わってる予定ですね。
まだやってるんじゃないですか。
あ、まだやってるか、
下手したら。
まあそっか、まあ、はい、飲んではいるでしょうね。
はい、
そうですね。
はい、
ということで、あの、これをライブ会場で流してる可能性もあります。
ああ、なるほど。
なるほどね。
確かにそれもできますね。
みんなで聞いてみよっかっつって。
はい。
はい、ということでですね、まあ、感想等はまた来週以降届けば読んでいきますんで、皆さんぜひぜひ見に来られた方はよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、そして引き続き二次元解体者の夜出張ライブのご依頼案内ページ、こちら開設されておりますので、お気軽にお問い合わせください。
お願いします。
さあ、ということで、また夏アニメの話を語っていきたいと思うのですが、
はい。
じゃあ、今週は俺から行かせていただきます。
はい。
はい。
やっぱ面白いですね。先輩は男の子。
うん、はいはいはい、はい、
うん。まあ、作風的にストライクっていうのもありますけれども。
うん。
非常にこう、なんですかね、演出とかもこう、ちょっとこう、まあ、写実というと大げさですけれども、まあ普通のパートとちょっとデフォルメパートみたいなのが結構ポンポンポンポン、交互に来る感じで、非常に見てても楽しい感じもあったりして。
はい。
で、まあそうですね、ざっくり説明すると、まあ、可愛いもの好きな女装男子の誠くん、そしてその、誠を女子だと思って告白した後輩女子のさきちゃんで、
うん、
誠に対してちょっとこう女子としての好意を抱いている幼馴染のリュウジみたいな感じの、
うん、
ちょっとこうトリッキーというか変拍子な三角関係なんですけれども、
はい、
あのまずさきちゃん面白いですね。
さきちゃんいいですね。
さきちゃんがあのまあ誠が、まあ、女子だと思って告白して、で、すぐに、うん、まあ、男子だってことを、僕男子だよっていうことを言って、でも男子と分かっても誠のことが好きだと。はい、
うん、うん。
で、その男だって分かった時も、こう、一瞬ショックを受けるのかなと思いきや、
うん、
男バージョンの先輩と女バージョンの先輩を楽しめるってことですか？最高じゃないですか！と言って、こう、鼻血を吹き出すと。
うん。
非常にオールドスクールな鼻血の吹き出し方で。
鼻血ね。
そう。うん、でも、
何をあの一瞬で想像したんだと。
そうそうそう。話が早いといえば早いんですけど、
うん、
起点が効きすぎるというか、回転が早すぎるっていう。うね、だってオープニング含めて開始5分であのテンションでしたからね。この物語。ね、はい。で、なんかまあいろいろこう、さきちゃんが誠くんにこういろいろ、わちゃわちゃ寄ってくるようになったらですね、まあ、誠くんの方は、まあ一年生だからね、君は一年生だからまだ知らないかもしれないけど、うん、もう二年三年みんな、自分が女装してるの知ってるから、私といると葵さんまで変だと思われるよって言ったら、またさきちゃんが、ショックを受けるんですけど、そのショックの受け方が、うん、二人だけの秘密だと思ってたのに違うんですかっていう、あさっての方向の、うん、ショックの受け方したりして、非常にまあ、さきちゃん面白いなっていうのがまずありましたね。
うん。
うん。で、まあ、りゅうじくんはそんな、まあ、最初さきちゃんを、なんかこう、やっぱ企んでんじゃないかって警戒してた感じがあったんですね。
うん。うん、
やっぱりこういろいろ今まで罰ゲームで誠に告白するみたいのもなんかあったりしたみたいで、こう学校の中で。うん。うん、で、はい、ちょっとまあ、さきちゃんもそういうような子なんじゃないかつってちょっと警戒してたんですけれども。
うん、
で、最初やっぱこの、まあ、おすすめでもこの話出たじゃないですか。
はい。
うん。はい。
先輩男の子、夏のおすすめみたいなね。
はい。
話した時に。
対策みたいな。
はい。最初はだからまあその三角 関係の配置の構図ってのは把握してたんですけれども、やっぱりこう、うん、見たらまたちょっとイメージとも違ってて、最初のイメージだと、もっとこう、誠に対して、サキちゃんとリュウジが、まあ、取り合いじゃないんだけど、はい、もっとバチバチの関係間柄なのかなと思ってたんですよ。なんか。
はい、
うん。でも、1、2話見たら、まあ、そういう構図でもない感じもあって、まあ、リュウジの生徒手帳に、誠の写真が挟まってる。
はいはいはい。
授業中に眠りしてるのを、おそらく隠し撮りしたであろう、みたいな、うん。で、それ、サキちゃんに、が見つけて、で、まあ、リュウジは絶対言うなよって言うんだけど、サキちゃんは言わないから私にもください、みたいな、ちょっとあさってな感じで言うんだけれども、うん、でも、そうこうしてたら、こう、廊下で、まことを見かけたサキちゃんが、またいつものテンションで声かけようとしたのをリュウジが止めると。で、はい、なんでかっつったら、まことはああいう格好してるけど、目立ちたいわけじゃないから、人が多いとこで話しかけられたら、まことが気使うだろう、みたいな話をしたら、こう、うん、いかにこう、リュウジが誠のことを思って気遣ってるのかが、こう、サキちゃんが分かって、で、自分は誠先輩にそれ、ところ構わず話しかけてしまってたな、デリカシーなかったかな、うん、みたいな感じで、目から鱗落ちて、で、今日からリュウジ先輩は私の師匠です、みたいな感じで、ちょっとこう、うん、自称弟子みたいな感じのポジションになって、
うん、
この関係性とかもちょっと思ってたのと違ってて面白かったですね。
そうですね。
うんうん、
本当に目から鱗落ちてましたしね。
そうそうそう。意外とあの二人も二人で仲良くなってるっていうか。
うんうんうん。
うん、で、多分リュウジもその、まあ、いろいろ回想とか見たら、誠が女装を始める前から、幼稚園の頃からすでにもう、こう、好意を抱いてたと。
うん。
だから、性別云々でも女装云々でもなく、なんか誠という人間が好きな二人じゃないですか。
はいはいはい。
だから共通のこう、推しを持つ者同士の共感でなんか仲良くなってる感じもあって、
うんうんうん、
結構この作品の肝の一つなんじゃないかなと思ったりもするわけですよ。
そうですよね。
なるほど。
うん、
なんか2話で夏休み前にこう、LINE の交換したいっていうサキちゃんに、いいんじゃねっていうのがリュウジだったりもしたし、
へぇ、
うん。二話あたりはそう、また一学期の最後に、さきちゃんが、最後だから一緒に帰りましょうって誠くん誘ったら、まあ用事があってって断られるんだけど、まあそれは後から聞くと、登下校は、あれ学校だけなんだよね、あの格好っていうのは、女装は。
だから学校の倉庫みたいなとこに着替え置いてて、みたいな感じでしたよね。
いろいろこれ後でまた二話三話で明らかになってくるのが、お母さんが、まあ、なんかあったのか、誠のそういう、女装というか、女の子に憧れたり、女の子っぽい格好したりするっていうのが、ものすごく今のところ嫌悪感を持ってるみたいで。
なんか、可愛いもん選ぶと、それは女の子用でしょみたいなのは1話でもありましたよね。
うん。
うん。で、あの格好は学校だけだと。だから、登下校は男の姿だから、なんか気まずいと思って、まあ断ったみたいのがあったんだけれども、うん、で、それでちょっとしょんぼりしてたサキちゃんに、リュウジが、これ回収忘れてた、このノート。誠に。だから、誠から借りてたノート、あいつんちまで届けてくれるかみたいな、ちょっとこう、粋な計らいとかして。
うん。
だから、リュウジはリュウジで、もしかしたらこう、ちゃんと誠を好きでいてくれる、まあ、性別的に女性のサキちゃんに、もしかしたら同性の自分より、ふさわしいのかもって思ってたりするのかなみたいな、ちょっとこう、こっちも想像が膨らんだりとかして。でもやっぱり夏休みになると、こう、なんか遊びに行くってなると3人で行動して、まあプール行ったり、原宿になんか買い物行ったりとか。師匠と弟子でなんかバカなグラサンかけて誠を笑わせたりとか、3人でプリクラ撮ったりとかしてて、なんか非常にこの関係性いいなとか思って。だから、まあ本当、三人の関係性とか展開とかも今後、ね、まあちょっと原作知らないんで、どうなっていくかとかっていうのがちょっと楽しみだったりとかして。
うん。
うん。なんか、サキちゃんとリュウジの二人だけの報道会とかもあったら、それは見たいなって思ったりしますね。
なるほど。ああ、それわかりますね。
うん。ラブじゃないもの同士の行為みたいなのもあるし、まあそれが多少ラブに発展してもまたそれはそれで面白いと思うしっていうので、非常になんか 面白いですね、構図、関係性みたいなのが。
なんかね、ちょっと、ドロドロするというか、うん、バチバチになってもおかしくないような設定っちゃ設定ですけど。
うん。
なんか、割とポップな感じで見れますよね。僕まだ1話なんですけど。ね、
うん。やっぱデフォルメパートも効いてんじゃないかね。
そうですね。
うん。いやー、でも、まあ、いろいろ話しましたけど、誠くんは強いですね。
最初のあれがエロすぎましたよね。
あの、
告白を断る行為ですか、
はいはい、
あれって。
まあ、証拠を見せてくれたんでしょうけれども。ねえ。あれは、逆に、
その話出るだろ。
俺も気づいてないだけで出てたかもしんないな。
本当に出るのかな興奮すると。
ごめん、僕男の子なんだね。
ああ、もうそれは、それは出るかもな。いやー、でもちょっとまあ、いろんな角度でいいっすね。ね、リスナーです。もう先立って進めてくれた人もいたけれども。はい、うん、非常にこれは。見応えがあるって感じがありますね。
そう、だから最初にだからウィッグなのが、どういうことって思ったのが、
うんうん、
一応の最後でその倉庫で着替えてるっていうので、ああ、そういうことかっていうのがちょっと分かったというか。う
ん、ただウィッグなくても可愛い。ショートカット。
それはね、うん。それはそうでしたね。
そう。ショートカット、私服でラフな格好。うん、あれ、お母さんは男の、っぽい格好だと思ってるかもしれないですけども、
うん、
あの我々の目はごまかせません。むしろあれだろうみたいなとこがありますよ、ね。はい、まあ、そんな感じでちょっと先輩男の子、はい、
はい、
ハマっております順調にということで、
はい。
さあじゃあ次ドイチューさん行きましょうか。
はい、異世界ゆるり機構子育てしながら冒険します。
うん、
という。まあ、異世界転生ものなんですけれども。
うん、
異世界に、まあ、神様が間違って転生しちゃったから、それなりのスキル上げますよっていうので、うん、冒険してたら、双子の男女の子供を拾い。
うん。
うん、なんかまあ、一応鑑定スキルとか持ってるんで、鑑定みたいな名前もないから、うん、なんか知らんけど名前つけて、じゃあ一緒に行こうかって言って、
うん。
したらその双子の子供がすげえ強かったっていう。
うん。
うん。
まあ、うん。何も考えずに見ていいのかな、どうなんだろうみたいな感じで最初見始めたんですけど。
うん。
結構でもなんか、1話の最初の方とかだと、なんか、実はなんか、神様が、その、間違って転生させた神様が、実は預けてるみたいな。実はこの子たちを当てがったみたいな。
はいはい。
感じだったんですよね、うんうん。うん。じゃあなんか意味もあるのかなって。で、今はちょっと言えないみたいな。その子たちをなぜ君に預けることにしたかはまだ言えないみたいな。
うん。
あ、なるほど。ほんでちょっとややこしい話もあるんだなーっていう。これからちょっとどういうことなんだろうっていう感じかなと思ったけど、まあ、とりあえず一緒に行こうか。っていう感じで街に行って、
うん、
で身分証もない三人なわけですよ。一、うん、人は転生者で、その双子もなぜか森をさまよってた双子の子供たち、言葉もわからないみたいな。
うん、そうね、その時点は、はい、ほとんど喋ってなかったもん、ね。
喋ってもなんか意思疎通はできるけど、うん、みたいな。うん、で街にどうやって入るんだっつったら、前科がないっていうのを証明できたら入れた。っていう。なんか、水晶を触って前科がない。オッケー。
うん。
あの、ギルドに行ったら身分証もらえるよ、みたいな。おうおうおう。で、まあ、一応冒険してギルド行ったら、なんか、こんなところにガキがいて何なんだよ、みたいな感じ。あ、やっぱり、子連れの冒険者、いろいろ、これから一悶着かなと思ったら、その冒険者を、蹴りで子供たちが倒し、嫌な奴は二度と出てこず。 2話は、パン屋さんにあんこを詰めるという異世界転生知識革命を見せてくれて、
まだ1話しか見てなかったけど2話そうなんだ、
はい、はい、
あんこ詰めるんだパンに、
あの何も考えんで大丈夫そうですこれ
なるほど、
はい、
深読みしなくて大丈夫そう、
あのね僕4話まで見たんですけど、
うん、
なんかねちょっとずつなんかあれこれちょっとみたいなんとかあるんですよ。
うん。
なんか、4話でなんか、一緒になんかその、冒険者ギルドと結構大規模な討伐に行くんですよ、森に。
うん。
その3人で。
うん。
で、なんか、嫌な視線を感じるっつって、子供たちもなんか気配を察したりとかするんですよ。
うん。
うん。
で、なんだこれ？で、それが結構なんか、その、討伐中にずっとあって、で、討伐中にその視線を感じたので、うん、先を感じたから、子供たちが、その、ちょっと油断して、
うん。
あの、ボスモンスターにちょっと怪我させられるみたいなのあるんですけど、
うん、うん。
で、これはまあ結構ちょっと、いろいろその、ね、伏線じゃないですけど、絡んでくるのかなと思うじゃないですか、やっぱり。
うん。
その、今は言えない、その、実はこの子供たちのことは、とか。はい、したら、その視線っていうのは、その、冒険者パーティーで、大規模パーティーの討伐隊の隊長の騎士団、うん、1話で、あの、門番してた騎士団の隊長さんが、のことを好きっていう、あの、部下が、嫉妬で睨んでたっていうだけだったんです
よ。そんな、あの、ね、そんな感じなんだ。
はい。あのね、一切、あの、危惧することがないと思います、このアニメ。僕、ほんまに。何でも知らず見てますけど。
思わせぶりな振りしといて。
はい。
結局のも。
はい。何も、あの、誰も多分怪我とかしないと思います。
怪我？
はい。
怪我も。
大きな怪我とか一切しないと思います、冒険者たちも。
あ、平和なアニメですね。
そうですね。だって、あの、なんか3話の段階で、あの、オープニングとエンディングに出てきてた、あの、使い魔みたいな、うん、もう、白虎とか。
うん、うん。
まあ、多分、ちょっと死生獣っぽいのかわかんないですけど、白虎とか、その、鳥とか、
うん。
まあ、フェンリルみたいなのとかも、が、あの、オープニングとかで、みんなでこう、バーってぞれぞれ歩くのがオープニングだったりするんですけど、うんうち3体もう3話の冒頭で仲間入りになってますから。
まとめて。
はい。あとやることないんちゃうかと思ってます、俺。
あの、オープニングの情報も出揃ったくらいの勢いで。
はい。
はい、
ただね、
なんか
ね、うん、モブはめっちゃ可愛かったりとかするんで。
うんうん。
はい。でもなんかほんまに、何の考えんてええのかなって思って、すっげえ平和に見れるか、うん、もう感じで。
あ、そうなのね。結構1話見たらね、
はい、
今後いろいろ、こう、ちょっとシリアスにもなってくのかな、みたいな感じだったけど、ね、うん、なんか今んとこは大丈夫そうですか？
もうただ子育て楽しい、飯うめえです。
そっか。
はい。もう2話以降、もう割と普通に、あの、人目をずっと気にして怯えてた1話から、普通に街の人とも打ち解けてたりとかしますけども、
うん。あ、よかったよかった。
はい
はい、心配してたんだ、あの二人。
はい、心配するだけ無駄みたいな感じで。
心配するだけ無駄アニメ。
もうなんか楽しいです、このアニメ。
うん。
うん。
まあ、可愛いしな、やっぱあの双子。
そうですね。
成長するんですかね。
で、そこもね、ちょっと気になってるんですよね。
これ、ちょっと成長したらまた、俺の機嫌を損ねる可能性もあるからね。
うん、ありますね。
そうなんですよね。もうちょっと、なんか、うん、今んとこ、やっぱまだ双子すぎて。
うん。
うん。
キャラ区別が、なんかそこまで、乏しい、
ね。なんか男女もなんか、そこ
まで、うん、そうそう。だどっちかは反抗期みたいなのがあってもええのかなとかは。
ああ、なるほどね。
うん。
ちょっと性格でちょっとばらけさせるみたいな。
そうですね、うん、みたいなのは。 まあ、今後あるのかもしれないですけど、まあ、今は今で、まあ、それはそれで本当に何も起きなくて楽しいんですけど、
ポカーンとした表情、たまらなく可愛いんだよ、子たち。
可愛いんですよ。うん、で、ちゃんとあの双子が、でもそうかと思ったら、主人公もちゃんとチートなんですよ。
うん、うん、うん
うん。うん。っていうなんか、あの、もう、昨今流行りの安定感もあります。うん。やっぱ、俺つえって、ワンクールに何本かは必要なになってきましたね、なんか俺。
なるほど。
うん、
確かになきゃないで、こっちもね、あ、
そうなん
だ。どうしたんだって気持ちになるかもな。
そうそうそう。異世界行ったのになんか難しいこと言うなよ、とか。こっちもなっちゃってきてるんで。
うん。そう、あれ、あの神様さ、シルフィ・リールだっけ、
はい、あ、はいはいはい。
男どっちあれ。
一応神様やからそこまでないのかもしれないですけど。一応男なのかなって見てますけど。
CV が戸松さん。
戸松さんなんですよね。でも一応僕
っ子。
うん。
いや、あれもあれでちょっと、1話で気になってはいたんですよね。
いや。あれ可愛いっすよね。
うん、可愛いんですよ。
そうなんですよね。
いや、気が抜けないですね。どこでどう可愛いが出てくるか。この作品は。
そうですね。
うん。
で、ほんまね、そう、動物も可愛いんで。その使いの感じも。いろいろ持ってますね、こいつら。
でもそうだよな、タイトルがもうゆるりって書いてるもんな。
いや、ほんとそうなんです
よ。
よ
く考えたら。よく考えたら。
うん。うん、
そこ見逃しちゃいけないよね。
そうそう、そういうのをやめてって言われた気がしました。タイトル見て。
変な邪推は。
そうそうそう。はい、面白いです、ほんとなんか。
うん。
なんか、気が抜けない、モブの可愛さとかあります。あの、
うんうん、
まあ、ギルドの受付なんてみんな全部可愛いんですけど。
まあね、うん。
はい。ここはね、あの、このアニメはね、パン屋の、もう、次出るのか分かんないようなパン屋の女とか、パン屋のお姉ちゃんとかが、みんなめっちゃ可愛かったりするんで。
うん。
ドイツもまたパン屋の女って言い方だ。酒場の女ならわかるけど。パン屋は、パン屋はもうちょっと言い方あるだろ。
はい、でも面白いですね。
はい。
了
解しました。じゃあ、最後、松崎さんお願いします。
はい。僕の妻は感情がない。
ああ。
まあ、素晴らしいですね。
もう、
ずーっと素晴らしい。
うん、うん、うん。原作もね、好きですもんね。
大好き。
はい。
まあ、そのロボットの、まあ、家電ロボ、うん、家事ロボットの、うん、っていうものがある世界で、で主人公のたくまくんっていうのが、まあ、一人暮らしをしてて、うん、で、その家事ロボット、まあなんかリサイクル品で買った家事ロボット。だからちょっと古い型なんですよね。
うん。はいはい。
で、もっと性能のいい家事ロボットもいるんですが、そういうちょっと他のものよりもちょっと性能が落ちるような家事ロボットを買って、で、まあ日々過ごしていたと。一人暮らしで。家帰ったらご飯がある。それぐらい。で、まあ全然いいと。
うん。
で、ある日、まあ、今日の、晩ご飯は何ですかって聞いたら、まあ、たくま様の好きなオムライスですと。
うん。
言ってきて、でも一番好きなのは、ミーナちゃん。まあ、それの、ロボットがミーナっていう名前。
うん。
で、まあ、ミーナちゃんって呼んでるんですけど、一番好きなのはミーナちゃんかな、みたいなことを。
おう。
ちょっと冗談交じりにというか。
うん。
うん。
言ったら、
うん、
その夜に出てきたオムライスに、ケチャップで、
うん、
ハートが書いてあって、
うん、
ラブタクマって書いてあって、
うん
うん、何これはっていう、
うん
うん、
感情がないはずのロボットが急に、アドリブでハートを書き出して、
うん今まではケチャップでチャーハンって書いてたかもしれないわけですもんね。
なんかあったね。
ねえ、ネットで。ああ
で、ピラフっていう、
ドンって。 お待たせしました。焼きそばですって。
みたいなね。
うん。
これなんだって思い始めてから、だんだんたくまくんは本気でミーナちゃんのことをちょっと好きになってきてっていう。
うん。
はあ、なるほど。
だからこのミーナちゃんっていうのが、本当に感情が、なんか、ないんですけど、
うん。うん。
どっかであるんじゃないかって思わせてくれるような仕草をすごくしてきてて。
そういうことなんだ。本当にあるかないかも、こっちではもうわかんない感じ
なんですかね。いや、ないんですよ。ないんですけど、ないんですけど、それ、ないのみたいな。
あ、のにそれするのみたいなこと
みたいな。
ああ。
さっきのそのハートとか。
はいはいはいはいはい。
あとはなんか、そうですね。まあちょっとこの後も話すんですけど、主人公のたくまの、まあ妹が出てきて、うん、3話で、
うん。はい。
で、その妹から、なんかね、僕よくわかんない。練り香水みたいな。
まあなんか手首とかにつけるんでしょうね。なんか匂いする。うん、
まあ香水みたいなやつ。
うん。
香水、
うん。香水を、まああと、ミーナちゃんがもらうんですけど。
うん。
だ香水をつける、その練り香水っていうのが、まあ、練り消しみたいな感じなのかな。何なんだろう。
ああ。ええ匂いする練り消しとかあったもんね。
みたいな感じ。だからそれをつけると、異物としてロボットだから反応して、すぐに除去してくださいみたいなセンサーが。
ああ、はいはいはいはいはい。
だから、普通のロボットならもうつけないっていう選択肢になるんでしょうけど、
うん、
多分それをミーナちゃんのあれは髪の毛なのかな、
うん、
かなんかにつけてずっとつけてるとか。
うん。
なんかそういう感情、ないって言い切れますか？みたいな感じの余地をちょっとこっちに持たせてくれるような。う
ん
う
ん
う
ん、ああ、なるほどね。
そういう仕草がすごく、
うん、
なんか、表情も全く変わらないんですけど、
うんうんうんうん、
ただその、なんか、顔を間近で見たときに、その、うん、間近で見たときの目が怖いみたいな感じのことを言ってたら、
うん、
ミーナちゃん次の日から普段からちょっと半目でこう生活するようになって。
うん。
いや、あの時僕が目がちょっと怖いって言ったのは暗くて近い中で見たから怖いってだけで普段は普通通りにしてていいよって言ったら目を普通にこう開いたりとか。
うん。
あと落ち込んでる時もなんか顔はそのままなんですけど顔の角度がちょっと下がって後ろのバックの色もちょっと暗くなるとか。
うん。なんか、シュンってなってたもんね。ちょっと、失敗とか、勘違いしたりすると。
はい、うん。だシュンと、うん、形はシュンとしてるというか、表情は一緒なんですけど。
はいはいはいはい。
うん。
みたいなところが、まあ、面白いところではあるんですけど。
うんうんうん。
僕の好きなのが、
うん、
この主人公のたくまの妹が、
うん。
やってくるんですね。
うん。
っていうのも、お兄ちゃんに電話したら、うん、知らない女の人が、だから、ミーナが勝手に出たんですよ。
うん。
はいはいはいはい。
旦那のものは、なんか出ていいということだったので、みたいな感じのことを言って。
うん。
そしたら、え？結婚？え？何？つって、妹が。
まあ、うん。
どういうこと？つって。
うん。
ちょっと、お兄ちゃん今からちょっと行くわ、つって。今からじゃないか。うんうんうん、まあ、ちょっとお兄ちゃんのところちょっと行きます、つって。行ったら、うんうん、そのミーナちゃんがロボットだということも、その時に分かり、
うん
うん、
本当にお兄ちゃんたくまは結婚したがってるということも分かるっていう、
うん
うんうんうん、
それを見てその妹は、
うん、
ゲボ吐くぐらいに興奮して
興奮興奮してましたねよだれ垂らしてました
ほう
あの異種族恋愛フェチっていう。
三平三平みたいなことですか？
そう。
ああ、そうです、そうです。女版三平三平ですよ。
そう。何それ？うわーっつって。
キュンジにしそうになってんの、なんか。
で、その後もちょっと、お兄ちゃんを家からちょっと追い出して、その女同士で話があるみたいな感じで、いろいろ、根掘り葉掘り聞こうとして、
うん。
でも人間同士じゃないから、なんか、あ、そういうことじゃないんだよな、みたいなこととかもありながらも、
あ、
うん、
でも、ミーナちゃんが、なんか、その、たくまお兄ちゃんのことを大事に思ってるみたいな、片鱗が見え隠れしそうになるたびに、
うん、
うおーってなって。
もう、あっちがロボットでオーバーヒートするみたいな。
僕はね、でもね、あの子がね、結構この漫画、まあ、この作品の中の、割と肝の一つだなと思って。
ああ、なるほどね。おうおうおう。
だからそういうの別に、気持ち悪い世界じゃない、まあ、気持ち悪いんですけど、たくまの普段の行動とかも。
うん、
結構キモいんですけど。
うん、
なんか、ずっともう、缶ビール飲みながら好きだよ、みたいなこと言ってたりとか。
ああ、やばいっすね。やだな。
気持ち悪いは気持ち悪いんですけど、でも、そういうのをなんか認めてる人がいるっていうのが、っていうか、むしろ好きだって言ってる人がいるっていうのが、ちょっとこの作品の救いなのかなとも思ってて。
なるほど。
で、なんかあの子が、だから、妙にスタイルも良くて、なんかエロいんですよね。
なんかエロいっすね、うん、今こうなんか見てると。
妹ちゃん。
そう。うん、よだれもめっちゃ垂らすし。
うん。
いや、めっちゃ面白いんだよな、あの子。
あの子、3話か、出てきて。はい、またちょっと、あ、なんか、二人だけの、あれから、ちょっと一個、ああいう子が入ることによって、幅広がるよね、なんか。
うん、そうですね。
うん。
うん。
その、主人公の家の、部屋の中だけで起こってることじゃなくて、ちょっと他の人との接点みたいなのを徐々に持つようになるみたいな。
なるほど。
理解者がいることで。
うん。の第一歩なので、あの子は非常に第一歩にしては、ちょっと強烈すぎるキャラクターではあったんですが。
月への第一歩みたいな。
非常に好きなキャラクターなのでね。
うん、あの子はおもろかったな、出てきて。
見た目も可愛らしいですね。
うん、やっぱ、普通に見てるとさ、そっちに行くんだっていうのも思ったからね。あの原作知らないから。
あ、
もっと反対する側のポジションで出るかなと思ったら。
ね、奪うなんてみたいなね。うん
もあるし、なんかロボットと結婚するなんて。
うん、そんなのおかしいよ、みたいなね。
全工程で、だから一緒に、描写はないけど一緒に買い物行ったりしてるもんね。
で、そうですね。
服、ミーナに服買ってあげて、お兄さん、タクマを驚かせるみたいなのもあったし。
そう、ミーナちゃん普段はもう割烹着みたいなやつしか着てないんで。
そうね、うん。
結構セリフとかもいいっすよね。やっぱ、うん、ミーナの。うん。なんか、多分過去の、持ち主ってあんまいい人じゃなさそうな印象もあるじゃない。
そう、リサイクル品だから過去の持ち主もいるっていう。う
ん、そういうことか。
そう。断片的な記憶でしかないんだけれども、うん、でも、うんうんうん、自分は廉価版で良かったみたいなこと言うのはミーナが。廉価版で、リサイクルセンター出されなかったら、うんうん、たくまさんと出会えなかったみたいなことを、なんか無自覚っぽい感じで言うのよ。
無表情でね、うん。
そう。それは結構グッときたね。
そしたら妹ちゃんは、ふじっつって。
ああ、まあ、ちょっと妹の気持ちでもわかるようになってきた。
よく考えたら、あの兄妹似てるよ。ちょっとこう、キモさんが似てるよ。いや、面白いわ、あれは。
いや、非常に素晴らしいアニメなのでね。
なんか、聞いてる感じだと、そんなに、その、叶わない恋みたいな切なさじゃなく、割と、楽しく、
楽
しく見れる感じなんですかね。
多分ね、アニメでやるぐらいはもう、本当にただただ、なんか、ラブラブな二人を、
なるほど。
見せる感じだと思います。
なんか、上司の、タクマの上司の人も、良さそうな人だったよね。なんか、相手がロボットだってのは知らないとは思うんだけど、なんかお弁当を作って、家電ロボットがお弁当を作ってくれましたみたいなのを、
うん、
なんかすごく、なんていうのかな。あ、お前はそれを道具として、ただの機械として見てないのは 良かったみたいなことをなんか言うのよ。
うん。
なんか理解ある上司っぽかったけどね。
なるほど、なるほど。
うん、そういう方に。
だ結構ね、いい人が、でちょっとほんわかする。ちょっとシリアスな展開もあるかもしれないんですけど。
まあね。過去のこととか。あっていいよね。
うん。それもほんわかする雰囲気で、ずっと続いていくので、すごく、見てて幸せになれるアニメです。
うん。非常に。うん、
はい。
っていう感じですか？
はい。
はい。了解しました。じゃあ、とりあえず今週 A パートはこの辺で、そして、で、B パートは、やっぱり、夏アニメがもう、始まってるということで、例のコーナーをやってみたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。2024夏アニメ3プラス1カッコ暫定。
暫定。
はい。ということで、クールの、まあ、始まって、ちょっと見たあたりでですね、まあ、気になる女性キャラ3名と、気になる男性キャラ1名を、まあ、暫定として挙げて、で、クール終わりに、心の移ろいはあったかどうかを、確認する、検証コーナーとなっております。
はい。
はい。ということでですね、まあ、行ってみましょうか。
はい。
まあ、あくまで暫定なんでね。
いや、本当僕、全然見れてなくて、
はい。やっぱ見れてない作品とかもあるし、まだ出てきてないキャラもいるでしょうからね。
だいぶありますね。
うん。じゃあ、また順番に行ってみましょう。
はい。
では、まず私、三平三平発表させていただきます。
はい。
一人目。負けヒロインが多すぎる、柳波杏奈。そして二人目、うん、逃げ上手の若君の綾子。で、三人目、こちらも逃げ上手の若君で、これちょっと名前がはっきりしないんですけれど、読みとか、ちょっと多分、蜜、光という字で蜜だと思います。逃げ上手の若君で蜜。
うん。
はい、この三人です。
はい。
じゃあ、ドイツさん。
じゃあ、はい。
みんなうなるな。
一人目。はい。負けヒロインが多すぎる。小間利千佳。
うん。
天水の桜姫、ゆい。
うん。
ラーメン赤猫、八代珠子。
おー、なるほど。じゃあ、松崎さん。
はい。巻きヒロインが多すぎる、焼き塩レモン。
うん、お
ぉ。時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリアさん。
うん。
アリサ・ミハイ・ロブナ・クジョ。
うん。
疑似ハーレム、七倉凛。
ああ、疑似ハーレムか。
で、すいません。プラスアルファ。
はい、あ、プラスアルファ、久々。
ラーメン赤猫、クリシュナ。
わかる。
ああ、
わかる。
しまった。
そっか。わかる。
プラスアルファ制度忘れてた。
わかる。
親しく切られてなかったから、そのカード忘れてたな。
そうすればよかったかな、俺も。
まあじゃあ、ちょっとでも掘り下げていきましょうか。
はい。
でも俺、柳波杏奈って言ったけど、負けヒロイン。
はい。
正直、この作品は分かんない。誰に転ぶか。
だって、この3人で、綺麗に分かれてましたね。
綺麗に分かれて。でも俺、下手すると、その、
はい、
負けヒロインじゃない子たちがいるじゃない。その、
はい、
この作品で言うとサブキャラになるんだけれども、いわゆる本命ヒロインの子も、
はい、はいはいはい。
結構見てると、可愛いし、いい子のような気もするし、
うん。
先生とかまで、
先生ね。
もっとあるかもしれないし、っていうのあるんですけど、うん、でも、やっぱりちょっとあの、柳波杏奈の、
うん。
ちょっとアホの子っぽいところあって、で、ちょっとドヤ顔とかするじゃないですか、あの子なんか。
うん。はいはい。
あの辺とか、あと、大ぐらいみたいなとこはちょっとツボですね。
うん。
でもね。
ああ。
でもね、負けヒロインはね、マジでね、三人がちょうど分かれるようなキャラ設定になってる。
いや、ほんと、ほんとそうだと思う。
ね。
ほんとにそうだと思う。
ミキヤさんも土井さんも思った通りだもん。
うん。うん、いや、松崎さんもよ。
そう。でも、おのおの出したのが、下手したら、うん、下手したらクール終わりでそこに行く可能性も否めないもん。
い
い
な。
そうですよ。
でも、まあまあ。
最初のデフォルトでは、
うんうん、
あの、
う
ん、二次祭で言うと、それは振り分けられますよ。このパターン。
うん
うん、
これデフォですよ。
うん、
でも、こっから、ちょっと、わかんないところはありますね。
いや、でも、この三人は、おのおの、ストライクすぎませんか？
うん。
おのおのが。
そう、これはね。でも、俺はなんか、ここであんまり言うと、なんかブーメランになって帰ってきそうなところもあるから。あの時あんなこと言ってたのに、結局あんなこと言ってたのに。3ヶ月かけて
検証する企画ですからね、これは。
そうです、そうです、これは。長期ですよ、これは。ああ、でもちょっとあんな可愛いですね。ちょっと、なんかずうずうしいとことかも、可愛く見えてくるところが。
うん、なんか、紙一重な感じ可愛いですね。
ね。
一歩間違ったらめっちゃ嫌いになりそうなキャラですね。
そうそうそう。でも、俺はあのパターン。だって、三次元でいたらちょっとってのはあるかもしれないですけど。
毎回
あれ、二次元で言うと。
飯おごられといて金持ってないっていう。
そう。で、あと、逃げ上手の若君の綾子。背の大きな子ですね。
はい。
あの、巫女服着てて、で、なぎなた持っててっていう。
うん、
あの子もだからちょっとアホの子っぽいほがらかな明るさがあって、で、ちょっとまあそこで怪力っていう。
うん。
ね、
なるほど。
あのメンバーの中だと一人だけちょっと背も高く、がたいもちょっと良さげな感じで。
うん。
あの、誰もそう思ってないけど、ゴリラ女って呼ばれそうなとこ好きですね。
わかる。
なるほど、なるほど。
あと、そんな描写出てきたか分かんないですけど、ご飯よく食べそうだとも好きですね。アンナと被るんですけど、ちょっとそういう部分は。うん、あと、ちょっと声が鈴代さゆみさん。
はい。
で、あの、ボザロのニジカちゃんってとこも、ちょっとポイントは高かった
ですね。ああ、なるほど。
うん。あと、結構今ネットで、まあ、ツイッター、まあ、X ですか、で言われてんのが、画像とか流れてくると、その二次創作の。あの、袴の脇の、なんつうんでしょうね。あの、チャイナドレスでいうところのスリットみたいな隙間があるんですけれども、あそこから結構太ももが覗くっていうのがなんか、結構な人が騒いでますね、なんか。
うん。
おー、なるほど、
ね。あれは発明だとかなんか言ってますね。実際、巫女服でああいう感じになるのかわかんないですけど、あれもしかすると、体大きいからそうなるみたいな設定なのかなとかとも思ったりもするし。でも、袴って、
まあ多少なりとも。袴
あそこ空いてますもんね。
うん、
でも、やっぱあそこ、もうちょっと丈長いと思うんだけどね。上のその白い服の。う
ん、だからもちろん、もちろん。
確かに
ね。太ももは見えないはずなんですけど。
うん。
うん。でもだから今後、この子は、すごく、今以上に僕は好きになってくるような気しますね。
なるほど。
もう一人この逃げ上手の若君で、
はい。
名前が多分でも三つか、まあ光か光るだと思うんですけど、
いました
ね。あの、オープニングで、
はい。
琵琶をノリノリで弾いてる三人娘いるじゃないですか。はい、あれの真ん中の子、黄色いリボンつけて、ちょっとツインテ気味に束ねてんの。
うん。
なんかね、あの子、オープニング見た時から、下手すると俺、あやこより先に、あれ、この子可愛いって思った感じがあって。で、3話でようやく登場して、で、
3話か。
セリフもね、1個くらいで、なんか、時行に3人娘がなんかこう寄り添ってて、ご飯食べさせたり、あとなんか、うちわ的なので仰いでたりすんのかな。で、
うん、
その時になんか、時行様、イナゴ食べてイナゴってセリフあって、なんかご飯にバラバラってイナゴ、なんかバラま
く。怒りみたいに。
うん、そうそうそう。ちょっとね、あの前期で言うとあの子も、イナゴとかバッと食べるってなると、よぎったりもするんですけど。 でもなんかね、ちょっとまあこの子も、あの三人娘の中だと、ちょっとアホの子っぽいような元気な印象。
ああ、なるほど、なるほど。はあ、はあはあはあ。
あと、意外とね、後ろから、時行にハグ気味に手をこう、回してるカットがあるんだけど。
はいはいはい。
三人娘の中で一番子供っぽい印象なのに、あれ意外とこの子巨乳かもみたいなギャップ。
そっかそっか。なるほど。はいはいはいはい、はい、
あったりして。で、ほんと調べても名前がはっきりした俺読み、ネットで探した限りではわかんなくて、
うん、
まだ、例えばピクシブ大百科みたいにもなかったんですよ。だから、で、あ、なんかね、作品の連載2周年の人気投票が並んでるサイトがあって、
うん、
で、そこ見たら、50位とかで全然低いから、やっぱりあんまり目立った活躍とかは、そんなしない子だとは思うんですけど、
うん、なるほど。
ちょっとアニメの感じ見たのですごく気になってますね。なんで、まあちょっと暫定ってのもあってね。
はいはい。
だからこそのチョイスもあるかもしれないですけれども。はい。ちょっと僕はこの3人ですね。
なるほど。
さあ、ドイチューさん。
いや、僕もね、ほんと暫定で、というのも、だいたい俺、負けヒロインとか、まだ1話しか見てないんですよ。
あ、だとすると、まあ、小針さんす、ほんとちょこっとくらいですもんね。
ほんとちょっと呼びに来て、で、なんか、人見知りみたいな感じして、で、ちょっとなんか先輩に、のこと好きかなみたいな感じだったぐらいの一瞬映るぐらいだったんですけど。
うん。
いや、この子めっちゃ可愛いやんけって、もうその時点で思ったんですよ。
でも、わかりますよ。
はい。
あ、でも、三人娘の中だと、
はい。
今見た限り3話くらいまでやったかな？はい、まだ本格的に、
あ、出てはないですか。
うん、出てないですね。その、キャラクターとしては。
はんは
んはん。2話目はやっぱレモンちゃんがガッツリ、
そうですよね。レモンちゃんの振りがちょっとありましたもんね。一話の最後ぐらいで、
スポット当たってたんで。
いや、これは、なんかほんま、みんないいなと思ったけど、いや、この子絶対俺好きやろっていう、ほんと暫定で選んだ感じはありますけど。
うん。
あんまり、まあ、これからに期待っていう感じもありますね。はい。で、天水の桜姫。
うん。
の、ゆい。っていう、ちっちゃい子。
はい。
うん。
僕ね、古賀葵さん好きなのかなって最近、ちょっと思ってきたんですけど。
もうでも、好きでいいじゃん。はい、好きなのかなって。俺らよく言うけど、好きでいいんだけどね。
なんか調べたら、ああ、そっか、みたいなのが結構。
うんうん。
渡瀬キウイか、レオパルドか、とか。
うんうん、まあ、あるよね。
うん。
好きなキャラをやってる。
そうなんですよね。まあ、桜姫、全然ゲームも知らずに見たら結構面白くて、なんかゲームやってる感のようなアニメで、作りが、
うん。うんうんうん。
ほんまにゲームの、なんかチュートリアルみたいな説明が、
全部。ああ、はいはいはいはいはい。
で、やったことないけど、多分、なるほど、こいつに渡せばこれを作ってくれてっていうゲームなんだろうなっていうのがわかるのが、なんかすごい面白くて見てるんですけど、
うん。
その中でもやっぱユイっていうこの子が、なんか、なんとも言えん可愛さを持ってますね。
うん。
まあ、すげえなんかなまってる口調で喋る子なんですけど、まあ、暫定としては可愛いなって思って、はい、見てますね。で、ヤシロタマコ。
うん。
ラーメンアカネコ。ラーメンアカネコ、俺も死ぬほど好きで、なんかほとんどのアニメ見てないのに、これだけ2週ぐらい死ぬんですけど。
まあまあ、わかるわかるわかる。
相変わらずバランスの悪い見方してるね。
はい。本当に。
まあでもしょうがない、それは。
うん。そういう手のオタクなんで、僕は。
うんうん。
まあでも、作品がすっげー好きで、だからちょっとまあ喋、うん、りたいのもあるけれど、まあ、まあ、玉子さんは、黒子の格好をして皿洗いするんですけど、
うん。
エロいんすよね、なんか。
エロいね。
うん。
エロい。なんか黒の全身タイツみたいな感じになっちゃうんですよね。
そうそうそうそうそう。 エロいな。
もじもじくんでたまにね、あの、アイドルの人がやるときのエロさ。
そうそうそうそう。スカートだけ履いた全身タイツ。
はいはいはい。
なんかエロいし、なんかキャラとしても、うん、まあ、ちょっと過去もありそうな感じもありつつで、一生懸命頑張ってる感もあるし。うん、なんか、まあ、暫定としては、ちょっとヤシロさんいいなって思ってます、ね。
うん。
はい。そんな感じです。
はい。じゃあ、松崎さん。
はい。ね、何ですかこの焼き塩レモンって名前。
なんかね、鬼面ネームっぽいけど、鬼面ネームじゃないのよ、これ
なんか。うん。これね、居酒屋で言う言葉やもんな。
うん。なんか。
魚に添えるやつじゃん、これ。
そうそう。俺なんか、まだ、焼き塩、アユとかならなんかわかるんですよ。うん
う
ん、
はいはいはいはい。
うんうんうん、
焼き塩レモンって、もう、トッピングにトッピングだから、
そう
めっちゃ、サブというか、巻きヒロイン感すごいんですよ、うん、名前から。うんうん、
ね。
本当だよな、トッピングだもんな。
そうそう。サバはどっちにする？味噌に？焼き塩レモン？みたいなことですよね。
チャーシューメンマみたいな名前だよ。
まあでも、褐色の運動部、陸上部の焼き跡あって、
うんうん、
スポブラしててっていうのはもう、
うん
もううん、もうタイプです。もうただただ。
うん
うんうん、
で、ボーイッシュで。
うん。
で、片思いしてた人は、ちょっと頭がいい系の、秀才系の、音楽部のね、はいはいはい、部長っていう、
うん、
そこのなんか、アンバランスで報われなかった感も全部。
そうね。
うん。
全部いいですね。
ここなんか、なんか説得力がいいっすよね。うん、その、うん、なんか、好きになるのもわかるし、報われない感もわかるという
か。わ、
うん、
かる。わかる。
うん、うん。
だからメインヒロインの感じじゃないんだよね、なんか、
そうなんですよ。
うん。いい具合に。
うん。
ほんとメインヒロインじゃないキャラクターを集めたこのアニメの中でも2番手だなってちょっと思
っ、うん、3人とも正統派じゃないの。正統派がいないんだもん。
うん。
うん。そう、ね。でもレモンのあの、なんか、チョロさみたいのも可愛いっすけどね。
うん。
うん。
うん、
あ
の子、ねえ、体育用具室で熱中症を見たくなって。
あの桜下様が、めちゃめちゃエロかったですね。
熱中症ってああなる病気じゃないですよ。
まあでも幻覚見えるとか言いますもんね。
ああ。
まあね、やっぱね。
あれですけど、にしてもですよね。
うん。
うん、で、はい、まあ、なんか本名を言いましたけど、アーリアさんですね。
はい、そうです
ね。はいはいはい。
まあね、このアニメね、ちょっと、このアニメの中でもちょっと迷ってる部分ではあるんですが、
うん。
それこそお姉ちゃんとか、
うん。
アーリアさん、あとはその主人公の、まあ言ったら妹、
うん。
うん。
もう僕割と好きなんですが、
うん。
うん。
やっぱり現状、その、ちょっとクールに見えつつ、なんかいろんな表情が見えてる感じ、
うん。
が、まあ今のところいいかなと。
うん。
まあね。
あとその、に、2話かな？その、なんか、なんか、買い物に行った時に、その、更衣室でいろんな服に着替える時に、
うん、
思いっきりパンツ見えてたなと思って。
ほう。
思いっきりパンツ見せてたなと思って。
うん。うん、うん。
まあ、それで、それです。
パンツ見たら
好きに2回言ったな。
いや、なんか、ちゃんとお色気担当でもあるんだっていう。
ああ、なるほどね。
確かにね。
そこは出し惜しみしませんよ、みたいな。
うん。
うん。
で、ギジハーレム。
まだ見てないんだよ、
俺もまだ見てないんだよ、ね。
あれって地上波でやってる？
あれどうなんですか？僕は D アニメストアで見てるのでわかんないんですけど。でもこれはね。
うん。
まあすごくその、まあ、誤解を恐れずに言うと。
うん。
もう、はい、早見沙織無双です。
お
ー。とにかく、この、七倉凛。
あ、はいはいはい、はい。
演じる、早見沙織が、
うん、要は。いろんなキャラを。
そう、
うん。
なんか、あざといキャラクターとか、
うん、
インデレっぽいキャラクターとかを、その演劇部が舞台なんですけど、うん、主人公の男の子に向かっていろんなキャラクターを演じるっていう。
う
ん、これもう、早見沙織さんを、ちょっとでもいいと思ったら、もう見た方がいいと思います。
あ、う、あ、ん。ああ。ああ、でももうこれやった結果、また仕事の幅広がる可能性あるよね。こんなキャラもでき、役もできるんだ、みたいな。
なんか、詳しくわかんないですけど、このアニメのアフレコの時の、早見さんの台本の、が、なんか、偉いことになってるらしくて。
まあ、そうだろうな。
要は、何々の時、何々のキャラクターの時の、みたいなの
が。うん、うん。
ああ、なるほど。はいはいはい、はい。
結構何キャラも、一人何役どころじゃないぐらいの役の使い分けをしないといけないんで。
うん。うん、
結構大変らしいんですけど。
そうだろうな。
まあその日コロコロ変わる。まあこれもコロコロ表情が変わるところを見れるっていう感じですね。
うん。
で、その早見沙織無双のもう一つ。
うん。
出たよ。うん。
ラーメン赤福。
うん。
あれはちょっと、まあ、キャラがおもろいっすもんね、あれ。
まあね。
うん。
でっかい体して。
あれで早見沙織の声出た瞬間めっちゃおもろかったもんな。
いやー、それはもう。やっぱ早見沙織さんすげえなって思ったよ、ね。
それまではもう若本紀夫ぐらいの感じだったじゃん。若本のりおかと思ったら、早見沙織でした。畜生じゃないですか。
うん
うん、
そんな小目だよ、ないよ。
まあ、あのギャップと、で、あの性格と、
うん、
ちょっと引っ込み思案で、
裏方に、引っ込み思案で、
いるのがあっててっていう、うん、あのキャラクターはちょっとずるいですね。
うん。
みんなキャラいいですけど。
いい、みんないいよね。本当に。でもクリシュナそうだよな。プラスアルファだわ。
うん。あんなでかい体で、製麺機から出てくる麺をこうくるって丸めてるのとか。
ねえ。相当努力したんですよ。
ね、
うん、うん。
かわいらしくてしゃあないわ。
うん。で、裏方やけど、お客さんにバレてるっていうのはね、ちゃんとね。うん、
ああ。
あれ、クリシュナさんじゃないみたいな。
入れたみたいなね。
いやー、あれは確かに。うん、ギャップ
、うん。
そうですね、表情こそあまり変わりませんが。
うん。
こちらは。
結構ね、リアルめの顔です。
虎、うん、として。
うん。
いや、でもだからこそよ。顔ゲーム
ね、やってましたけどね、
うん。うん。
だからこそあの声が入った瞬間にもう。
うん。
かわいい。
インパクトあるし、かわいいし。
うん。付き合いたいもん。
ねえ。
確かに。
あんな捉えたら。
いやいや、ブラッシングしてあげたいわ。
わあ、いいね、
うん。俺、お姉ちゃんに欲しい。
お前は誰なんだってことになる。虎だ、虎になるのだっていう。タイガーマスクみたいな話になっちゃう。
はい。この三人プラス。
はい。
一匹ですね、
はい。はい。了解しました。じゃあ、プラスワン行きましょうか。
はい。
はい。まあ、これも暫定ということで誰になるのか。
うん。
うん。
さあ、それでは、せーので行ってみましょう。行きますか。
はい。
はい。
せーの。
ほうほうほうほう。
あ。
あれ？でも違う気がする。
俺は誠くん。
どいさんから行きましょうか。
うん。
誠くん。
なるほど。
あ、
うん、男の子。先輩の
二択で迷って。
もう一択はちなみに。
時行。
うん。
うん。いや、そうなんですよ。時行だと思うんです、うん、僕も。
うん。
そう
エロいもん
な。え、めっちゃエロい。
俺、だから、 あの、結構オンエアになった時にもう、ツイッターすごくなってて。
すごかったっすよね。
はい。
で、あの表情の虹イラストがどんどん流れてきてた。
うんうん、なんかもうそればっかり流れてきてて、で、うん、まあまだ1話なんですけど、1話見てみて、
うん。
死んだらどうする見て、公式が一番エロいやんけ、と思って。あんなファンアートいろんなの見て、こんなエロいアニメあるかいと思ってたけど、公式一番エロいんかいと思って。
まあね、あれは。
公式が最大手ってやつですね。
本当に。
だって、あの表情を、
うん、
もう、入ってるとしか思えない。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
もうね、そんな悪い動画もいっぱいショートで流れてきたよ。なんかショートを見てたらなんか。
いや、だから、ね、さっきの、あの話も含めて、やっぱりこのアニメは今期の性癖ですね。
うん。
性癖枠だなと思ったんですけど。
うん。
で、三平さんもそうかなと思ったら、ちょっと違う気がした
の。なんか違う気がしたんだけど。
あのね、はい、時行誠くんは、後々絶対それは出てくるんですけど、
うん、
俺、あのね、北条国時、うん、お兄さん。
あの、お兄ちゃんだ。
はい、はいはいはいはい。あの、はい、糸目の。
うん、糸目の。糸目は死なないってジンクスがさ、もう、覆されたみたいなとこあるんだけど、はいはい、俺でもね、性格で考えると、俺、国時の方が俺は可愛いと思う。
ああ、はあは
あ。あんないい子いないじゃん。だって自分は、あの、兄で、年上、うん、長男になるのか、だけれども、うん、一応、妾の子供なんだよね。側、
うん、
室っていうのがな。
そうですね。
うん。
で、そんな子もいましたもんね。
そんな子昔、俺が名乗ってたんだよ。妾の子っていう。それ、まあ、辛いんだけど、うん、要は、ちゃんと分かってて、自分が、その後を継ぐと、良くないことになるから、
うん
っていうことで、こう、弟に譲るみたいな、聡明さとかもあったりして。
お前がやった方がいいみたいなね。
うん。
うん。
性格的にはもう本当、
うん。
いや、まあ、歴史のね、あれをなぞってるからさ、まあ、仕方ないんだけど、はい、史実を。
うん。
もう序盤で死ぬんだとかとも思ったし、このキャラを。
はい。
殺しちゃうんだとも思ったしね。はいはい、まあ、他にもいろいろいたけれども。
うん。
1話で結構なキャラね、オープニング未だに出てるキャラ。うん死んだりしてるからね、
はい。ね。
でもね、結構国時はね、も、あの、回想とかで今後も出てきてほしいなと思いましたね。
なるほど。
確かに、まあ、可愛いは可愛かったな。
うん。
北条国時って言った時、雷鳴りましたね。
天も味方したんだよ、我に。おー。まあ、時行可愛い。誠くん可愛いのはもう、わかるし、今後も、絶対喋ると思うし。
まあね。
暫定だからこそちょっと、弔いの意味も込めてね。ちょっと。
なるほど、なるほど。もうここで。
今、国時を。
うん。
でも、キャラとしては好きですね、国時は。
うん。いいやつですもんね。
う
ん、
そう。
本当に。
いい子。てな、感じになりますか。誠くんはでもやっぱり、あれですか、ドイチューさんはもう、
僕はだからその1話のラストで、
うん。
あ、着替えてんねやっていうのが、
うん。
あの、なんかどういうことっていうのもあったんですけど、
うん。
なんか、地下部の部室みたいなところで着替えてるじゃないですか。で、なんか学校にそんな服とか置いてんねやと思って、
うん。
何やこいつと思ったけど、男姿で出てきた瞬間に、あ、こっちでもええでって
順調に性癖歪まされられてんじゃん。わかりやすく。
はい。
はい。でもまあとりあえずはこんな感じですかね。
そうですね。やっぱ暫定になっちゃいました。
うん、
本当。
うん。
いろんなもんがね。もうこれからオリンピック始まるから。
まあ、
大変だ。
それはどういうこと？
いやアニメ。見れるか
な。ああ、まあ、か、
うん。
オリンピックもね。
土井さんはちゃんと、土井さんは結構この中でも一番ちゃんとオリンピックとかスポーツ見ますもんね。
オリンピック好き。そうなんですよ。
うん。
そういうの好きなんで僕は。
オリンピック見なさすぎてこの時期周りと話し合わないから、早くオリンピック終わんねえかなと思ってるたちだからね。
まだ始まってもねえんだよ。
すげえ。
みんなその話楽屋でなると、なんか、ああ、なんか、知ったかぶりもできないし、とか思って。まあ、でもとりあえずは、こんな感じですか。
そうですね。
はい、これが3ヶ月後どうなってるか、皆さん、こうご期待ということで。はい、
皆さんのもぜひ。
はい。今週は2024夏アニメ3プラス1暫定をお届けしました。はい、エンディングです。
はい。
では、メールなどもろもろ読んでいきます。
はい。
はい。まずは、まあ、X ですね。この度、二次元再退社の夜ヘルツでメールが採用されました。採用していただきありがとうございます。松崎さん、期待を裏切らないですね。かっこ笑い。確かに、魔装学園の発展は自分次第です。これからもどんどん呟いていきます。ということで。
ああ、はい。
ありがとうございます。はい、
ハイブリッドハートのね、非公認応援アカウントの方からも。はい、いただきましたので、ありがとうございます。
ありがとう。
ありがとうございます。
はい、今後もラジオ聞いてください。
ぜひぜひ。
さあ、じゃあ次行きましょうか。逃げ若エル痩せと、今期も新たな性癖を開拓される人が続出することを受け合いなアニメが放送されていて楽しいです。
うん。
うん。
ここに僕の妻は感情がないも加わってきそうな感じもします。あんな可愛らしいロボットが海外しく家事をしていたら嫁にしたくなるのも頷けますね、と。
うん。
まあ、わかるわ、あれは。
まあ、人外ですからね。
ねえ。
まあね、そうですよね。
あれ見てまたトゥーハートやりたくなったもん。
まあまあ。
まあまあ。
はい。はい、まあ、もう、まあまあ、俺がマルチの話すると、まあまあと、いさめられる。
いやいや、じゃあ、もう、俺も気持ちは、俺もよく言うから、あれ見て青豚また見たくなったとかすぐ言うから、俺も。
さあ、じゃあ次、天水の桜姫。設定はファンタジーだけど、ちゃんと同業アニメになってて面白い。
うん。
おひい様とジャヒー様のコラボが見たいんだが、と。
やっぱまあ、もう、あれももう、大皿なおみ無双ですよ。
うん。
あの手のキャラやらしたらもう。
まあ、そうでしょう
ね。完璧ですよね、やっぱあの人。
うん、うん。さあ、じゃあ次行きますか。
はい。
はい、VTuber なんだが配信切り忘れたら伝説になってたの、我々の感想を受けて。
はいはい。
メルコネさんは配信の切り忘れとかあるのかな、ポンナヤヤ様はありそう。な。
ありそう。
うん、コメント届いて。
ネオさんが止めんのかな、
うん。ネオさんから連絡くんだ。ちょっとヤヤ様あって。
嬉しいな、二次祭にメルコネのこと言われるの。
ねえ。
うん。
俺もいろいろ、なんか、感想はどっちに送ってもね。
ねえ、
いいですからね。
いいんでね、うん、うん。
はい。さあ、じゃあこちら。447回。ポケモン GO しながら最後まで聞きました。つまり1時間43分街をさまよい歩いたということになるなら。
だいぶ集まったんじゃないの、ポケモン。
前回気づいたらあんな時間になってましたからね。
アニメ映画でもそんなしないですもんね。
うん、そうだよ、これ。
難解な映画ですよ、もう。結構。その磁石って。
ルックバック60分とかでしょ？
うん。
ルックバックが、そうね。そんくらいの尺だから、うん。ルックバックより喋ってたもん。
1時間47分
?43 分。
すごい、うん。オールナイトニッポンやん。ね、曲とか省いたら。
これ曲入れたら2時間超えちゃうもん。オールナイトニッポンだと放送事故になってるよ。曲入れてたら。ねえ、まあでも。はい。まあ、聞いていただいたということでありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、そしてこちらからはメールフォームですね。はい、三平さんが、狼王ロボと、狼少年剣がごっちゃになったのか、狼少年ロボと言ったことに誰も突っ込まないくらい、お三方がフライングウィッチに夢中なのは伝わりました。
いや、俺知らないんですよ。
そう
知らない。でも多分、どっちも出ないじゃないよね。うん、狼王ロボも、はい、狼少年剣も。
はいはい、狼少年剣は、名前は聞いたことあるぐらい。
うん。うんうん、
俺も後でチェックしてたら、俺完全に狼少年ロボっつってるわ、と思って。
そうそう。
はい。まあ、
セネレーションただでさえ長いのに広げたらあかんやろ、みたいな、もう。知らんし。
あね。
うん。そうだよな。はい。今後気をつけます。
いやいやいやいや。
気をつけないでください。
うん。
逆に。
どんどんやりましょう。
うん。
さあ、こちらメールフォーム。あ、第0回から聞き直してますが。
おぉ、うん、
驚くほどノリが変わってませんね。偉いという。
え、そうか。そうかな。
いや、でも根本変わってないんじゃない？やっぱ。
へぇ。
うん。やってることは基本的に変わってないし。
ま、
ノリも。そんなんだと思いますよ。
ま、そうですね。なんか自分では今、聞き返す勇気は あまりないですけど。
まあでもね、こんな感じで、第0話からまた聞いてくださ
ってる方もね、はい、いや、嬉しいですけどね。
いるということで。
8年、9年前か。まあ、
それがね、うん、それが醍醐味ですもんね。うん、こういうのって、
うん。
昔のもいつでも聞けるっていうのが。
うん、
結構、だから、ね、リアルタイムの温度感で喋ってるじゃん、アニメとかも。
はい。
はい、はい。
だからそういう意味では面白いと思いますけどね。
そうですね。だから、
だいぶ経ってから見たアニメって感じでもなく、本当にその週見て、こうだみたいな話をしてるから。
うんうん、後からこのアニメ見たとか、この漫画読んだっていうので、過去のやつでね。うん、ガンスリンガーガールとか、やってましたもんね。
ああ、はいはい。
みんなで読むとか。
うん。
なんでやったんだっけ、ガンスリー。なんでやったんだっけ？
わかんない。
なんか急に。
流れがわかんない。
急にやでしょ、多分。だって全然、旬でもなんでもない。
はい、うん。別にアニメ新しくね、始まったわけでもないだろうし。
多分、3人の共通の話題みたいな感じだったの
かな。ああ。
なるほど。そっか、古い作品でもあるかもね、また探しゃ。
うん。
でも、あの頃の、あの辺の電撃の漫画は結構共通のものになってるからね。
うん。
アズ漫画もそうだし。
はいはい。
はい。でもほんとゼロ話からまた聞き直していただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。さあ、じゃあ、今週はこの辺で告知なですね。
はい。
はい。ニコニコチャンネル二次祭アニメ実況、現在劇場版を実況している関係で配信は月1回になっておりますけれども、月額550円生配信過去アーカイブもすべて見られます。ということになってますが、ちょっとまたね、ニコニコの方が、サーバーがまだ戻ってないということで、7月は、YouTube で、フルで無料公開してますんで、はい、そして過去のやつもちょこちょこ上がってますんでですね、はい、ぜひぜひ皆さん YouTube の方でご確認ください。よろしくお願いします。
お願いします。
そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジも配信中です。基本的には、はい、毎週金曜20時更新となっておりますんで、ぜひぜひ皆さんご視聴、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など、もう何でもいいんでつぶやいてください。投稿にはハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にはお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連のお題をバンバン投稿してください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大使の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大使@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい、そしてノート投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきます。出張ライブはご依頼案内ページでお気楽にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。
します。
こんな感じで第448回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ドイシュート
松崎勝利でした。
二次祭ヘルツ
でした。
はい、オッケーです。もうギリギリっすね。
あ、よかった。
はい、もううだうだしてたら切れると思いますんで。
じゃあですか、
バイバーイ。
はい、うん、はい、
バイバーイ。
で、いつ切れてもいいように。
本当ですか。
はい、
早口だったんで、お気楽にお問い合わせくださいって言ってましたね。お気軽にね。